ライがお送りする
何でもかんでも。
여러분
안녕하세요。
第13回9月最初の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソン・ユジュンです。
はい、9月でございます。
はい、
まあ、暑い日が続いてますけど、うん、9月っていうとなんかちょっと秋っぽいですよね。
まあ、まだでも暑いですけどね。
気持ちは
気持ちはでも、ね、ちょっと秋に、
まあ、うん、そうだよね、はい、秋っていうとやっぱり何が美味しいですか。食べ物が美味しい、
食べ物が
食べる、
食欲が良くなりますよね。
食欲の秋って言いますからね、
うん、あ、やっぱり日本でも食欲秋って言うんだ。
あ、言います、言います。
韓国と同じだね。それは
韓国は あれですよね、チョンゴマビーって言いまして、空は高く、うん、馬が太る、
あれ、はい、言いますか。言います。日本でも空高く天高 く空を揺る
馬
の、馬のあれなんだっけ。あ、私日本語勉強しないと。あ、まずいまずい。
だから空もね高く感じるし、あと食べ物も美味しくこう感じる季節なんですよ、
うん、
なんだけど最近私イライラするんですよ。
イライラ、イライラは
でも
いつでもダメですよ。
イライラする理由、
私よくスーパー行くんだけど、サンマが高い。1匹680円だよ。これどうする。
話題になってますよね、本当に。サンマが取れなくなって。私も大好きです、サンマが。
大好き、
はい、秋になるとやっぱりサンマ
塩焼きね、
はい、
あれがすごいね。それでビールいっぱいパーンと飲んだらさ、
焼酎とか。
焼酎はちょっと合わなく
ない。合いますよ。日本酒とか
サンマだとビールでしょ、普通。
焼酎じゃないですか。焼酎、
私緑茶です。
緑茶で入るなよ今。ビールと焼酎と話題になってる。そこに緑茶が入ったよ。でもね、やっぱりさ、はい、この季節によって今野菜も高くなってるけど、やっぱり気温が高くなっていろんなものがさ高くなってるじゃない。ただ旬のサンマがさ、680円っていうのはちょっとかと思うんだよね。
まあそうですよね。まあ、安い時だと1匹100円したりしなかったりっていう、ね、値段ですからね。
去年だったら今さ本当に70円だったよ1匹。本当に、まあ、スーパー私も何か全部知ってるけど、去年の今時期は70円だったの。
主婦ですか。
まあそれだけど10匹ぐらいは買って冷凍して、
ね、
1匹ずつ、
はい、もしかしてチラシをこう見比べる派ですか。
いや、それはないけど、
意外とやってたら面白いですよね。
だから本当にこの安い時期にさ食べなきゃ、旬の魚食べなきゃいけない、だから多分冷たい水と温かい水がぶつかるところにサンマが多くなるのね、うん、青い魚が多いの、
うんうん、
なので今サンマが高くなったことは今度はイカも高くなる。
あ
とイカが隣にはサバも高くなる、うん、青い魚すべて高くなる、
うんうん、そうそう、
はい、
魚博士だった。ちょっとびっくりしましたよね。今温かいの水がと冷たい水がっていうのは暖流と寒流のことでしょ。
そうそうそう。それがぶつかるところに青い魚が多く、プランクトン。
なんでそんなこと知ってんの。
プランクトンが多い。
ケイタク初めて聞いた。プランクトンとか言わないでくださいよ。
プランクトン
初めて聞いたっすよね。今
そんなことないですよ。
いや、顔赤くなってるよ。
さっきの、はい、調べたので言っていいですか。
はい、いいですよ。
天高く、うん、馬こゆる秋、はい、
馬こゆる、こゆるってどういう意味、う
ん、太るっていうこと。
あ、やっぱりじゃあ、
うん、
同じだよね。
美味しいものを食べて、うん、
それはこうやって
太るってことですね。
四字熟語じゃなくてそういう言葉として。
そうそうそう、ことわざですかね。
そうだね。
あー、もう答えられなかった。私ちょっと、あー、勉強しないと。
皆さんもまあ、スーパーちょっと高くなってるけど、まだスーパーじゃなくて商店街も安い青屋さんもいっぱいあるし、まだいろいろ調べればチラシ調べば安いところあるの。
やっぱり旬
あるので、それを皆さんね、たくさん作って食べてくださいね。まあ、秋太るぞ。
秋太、せっかくダイエットしたのに。
私は痩せます。
あらららら、
あれ、
孫さん、こゆる秋にならないようにほどほどに食べてください、ね、
はい。
いつメールご紹介しますね、
はい。
件名でいきなり韓国語が入ってますよ、うん、手羽魚っそよ、
手羽魚っそよ、
はい、
うん、
これなんてどういう意味か私ちょっと分かんないので、
う
ん、
あ、じゃあ
これを、
はい、
じゃあ今日のケイタのハングル講座で、
はい、
教えてほしいなと思います。
はい、わかりました、はい。
こんにちは、韓国語を勉強している小豚です。小豚さんですね。8月16日の放送超面白かったです。手羽魚っそよ、私は孫さんのほんわかとした雰囲気が大好きですよ。そしてケイタさん、ユキさんのツッコミも好きです。
ほんわかって何。
ほんわかってこうゆったりした感じの、
あ、元気がないみたいな感じで、
元気がないっていうよりも、もうちょっとゆったりとした、うん、のんびりとした、
そう、のんびりです、ありがとうございます。
時々孫さんのお話の後にどれほどの寒波がやってくるのか期待しているほどです。
寒波って言
ったら寒い波、
寒いね、凍りつきますよ。
で、これ褒めてないかなと、うん、褒めてないですかね。
いや、褒めてます。
褒めてますか、ね、はい、こっちゃん始ませよ。
さらにうん、これ韓国語で、うん、병주고약준다っていうことがあるんですよ。だから病気あげて薬あげるみたいな、
ムチに雨にムチ、
雨とムチ、
雨とムチ、
はいはいはい、あ、
そういう感じの韓国でよく言われるんですよ、
はいはいはい、
ありがとうございます、薬までもらって、
で、こっちゃ始ませよで、心配しないでくださいねっていう意味じゃないですか、
はい、
で、心配ナッシング、はい、これを孫さんに使ってもらいたい、このギャグを使ってもらいたいって書いてあります。
あのグーって伸ばす、そのギャグ、
心配ナッシング、
いや、あ、ちょっと、あ、英語と韓国語をかけた、
そうそうですね、日本語と、
あ、なるほど、
うん、心配ナッシングって、はい、孫さんが今度使ってくれたらいいなって、
心配ナッシング、
イエーイ、使いました。
あ、今、ね、寒波来ました、結構涼しくなったんじゃないから、
結構無理やりしてますけど、ありがとうございます。でも本当にメールありがたいな。
はい、はい、ということでいただきました、いっぱい韓国語が書いてあるんですよ、アップロードチャルトゥルケヨ、
これからもよく聞きますね、
うん、聞きますよ、は
い、
これから
も、ありがとうございます。
ということで小豚さんからいただきました、
ありがとうございます。
はい、はい、面白いですね、ちょっと、ね、韓国この手羽よそよもかなり気になるの で、は
い、こうやってよく韓国語を混ぜてメールとか、すごいですね、本当に
すごいですよね、うん、私もちょっと読めるように勉強しないとな、
あと韓国語を教えるレベルもちょっと上げないといけないのかなってちょっと不安に思ったりとか、
あ、自分で、はい、でもね、これを聞き始めたことをきっかけに勉強しようって思った人もいるかもしれないから ね、
はい、
ケタ君には面白い韓国語を期待していきたいです、
うん、は
い、
と知ってる方は、まあ、復習するっていう、
あ、そうですね、はい、それもいいですね、はい、今回も皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。これからもいっぱい送ってくださいね。では最初のコーナーに参りましょう。まずは8月の韓国エンタメ5大ニュース。はい、まずですね、5つピックアップしてお伝えしますが、駆け足でご紹介しますね、5つ。まず、キムヒョンジュン移籍後初めての日本での活動開始。関西空港が揺れた。俳優のキムヒョンジュンさんがドラマ花より団子の同窓会に出席するために8月17日午後7時ごろ大阪の関西空国際空港に到着し、ファンたちの大歓迎を受けました。さあ続いてから、アジアのガールズグループ初のオリコン週間トップ10入り。8月11日日本でのファーストシングルミスターをリリースして、日本でのデビューを果たしたカラがアジアのガールズグループとしては初めてオリコンの週間ランキングトップ10にランクインするこの快挙を達成しました。カラは29年8ヶ月ぶりに海外の女性グループのデビューアルバムトップ10入りをしたということなんですね。およそ30年ぶりの快挙だったということです。さあ3つ目、アンドレ・キムさんに金環文化勲章が授与されました。8月12日に亡くなりました韓国を代表するファッションデザイナーアンドレ・キムさんにイ・ミョンバク大統領が13日金環文化勲章を授与しました。この金環文化勲章なんですが、韓国の文化勲章の中で最も等級の高い賞だということです。さあ続いては、イケメンですね、日本の地上波で視聴率1位、チャン・グンソクさんとパク・シネさん主演のドラマイケメンですねが日本での地上波放送で同じ時間帯の視聴率1位を取りまして、韓流の新しい風を呼び起こしているというニュースです。さあ最後は、松嶋菜々子さんとソン・スンホンさんの熱々ゴースト制作報告会見が行われたというニュースですね。 デミムーアさんらが主演したファンタジー映画ゴーストニューヨークの幻の松島菜々子さんと韓国の俳優ソン・スンホンさん主演でのアジア版ゴーストもう一度抱きしめたいの制作報告会見が開かれました。オリジナルのゴーストは90年に日本で公開されまして、サスペンスとラブファンたちがミックスされたストーリーが話題となりまして大ヒットを記録した作品ですね。はい、はい、ということで5つ、ピックアップしてご紹介しますが、まずキムヒョンジュンさん来日話題になりましたね。
はい、キムヒョンジュンってすごい若い世代でここまで話題になる人ってなかなかいないような、アイドルだけどアイドルじゃないオラもちょっと出てき始まったんですね。すごいですね。
キムヒョンジュンさん WS501 のリーダーですけれども、何度かお伝えしているかもしれませんが事務所を、正式に移籍されたわけですよね。ペヨンジュンさんの事務所に行かれたということなので、グループとしての WS501 これからどうなっていくんですかね。気になっていらっしゃる方たくさんいるんじゃないかなと思うんですが、
最後の最後まで分かりませんが、本当は事務所が2カ所だったら WS501 として活動はできると思いますよ。理由はペヨンジュンの事務所はもともと歌手のプロダクションじゃないので、歌手としてやるならばレンタルとしてやりますよっていう可能性はあったんですよ。意味わかりますよね。私、音楽事務所だったらちょっときついけど音楽事務所じゃなくて俳優の事務所なんで俳優がちょっとはいいですよって、ヒョンジュンもダメ打ちで言ったね、ヒョンジュン君もちゃんと演技したいって言ってるから、演技してもいいですよと。で音楽事務所じゃないから音楽として活動はできるんですけど、問題がチョンミン君が台湾の事務所に入ってるから、そこ音楽事務所なんですね。でなると事務所が3社なんですよ。そうするとやっぱり厳しいかなと。残ってる4選もいるしね、ヒョンジュンもまだいるし、だからその球場もいるし、どうやってできるのか、ちょっと私もね WS501 としてちょっと活動してほしいなってもあるんですけれども、できれば2カ所に分かれてほしかったなって。2カ所に分かれた音楽活動だけでは WS501 は存在できるから、それ希望したんですけれども、
やっぱり俳優としての活動に力を入れていきたいっていうこともあって移籍っていうことになるんですか。
それもあるし、あとレオンジュの事務所としては、ラブコールがあったんですね。だからレオンジュ氏の次の
韓流スターを
つか、自分の次の後輩を誰を育つかといった時に、一番レオンジュ氏がイメージとしてしたのはヒョンジュン氏が近かったんだよね。ある程度ふにぎて似てるようになってきたんですよ。この間私がヒョンジュンを見た時に横の目線がペヨンジュとそっくりだった。ペヨンジュと横の目線がそっくりのはまだいるんですね。ヒョンジュン以外チャングンソク氏、すごい似てるんですよ雰囲気って。あと声がチャングンソク氏もそっくりだし、ヒョンジュンもちょっと似てるんだ。ちょっと個人的な考えですよこれは。
キムヒョンジュンさんは日本の漫画が原作のね、いたずらなキスも今、ちょうど作ってますからね、ドラマ、これもかなり私は人気が出るんじゃないかなと。
出ますよね。
思いますね。だって花より団子の時はこう OST オリジナルサウンドトラックにかなりね、WS501 も歌っていたので、そういう展開になるのかなって期待した方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。
やってほしいんだけどね。
そうですね。
さっきペヨンジュンの事務所はパクチニョン氏事務所と JYP 事務所と仲がいいので、ちょっと厳しいかもしれないね。裏話だけど
大人の事情があるんですね。
そう、大人の事情。
さあ続いては、カラー、ケイタ君カラー、日本のプロモーションすごかったですが、
ララララララ、
歌っちゃった。
しかもダンスまでやってるし、
お尻のねキュートなダンス、
これだってこの今のフレーズ
テンションが上がってるけど、
このフレーズすごい皆さんよく耳にすると思うんですよね。最近すごいですよね。もう街の中でもテレビ番組でも連日ずっと出てまして、
すごい
日本人で今若いの人とかいっぱいいると、今知らない人いないくらいプロモーションだったね。
そうですね。そう若い中学生とか高校生の女性たちがカラーが好きで、ファンイベントとかに衣装を実際作って、タンクトップみたいなものに、
セクシーだね、
いろんなカラーがあるズボン、
ちょっとダボっとした感じで、しかもサスペンダーをかけずに下に下ろして、あの衣装ですよね。
あれを作って 実際にこう会いに行ったりとかする映像よく見ますね、最近は。
でも今のダンス見るとケイタ君作ってんじゃない、
はい、
作ってた
もしかして練習してます、
うちで練習で衣装あるんじゃない、
ヒップダンス
できます私あのちょっと やってみたら意外とできたので、
いや今できたね今できたね、すごい
座ってですからね、
いやでもあの角度からでも完璧だったよ
いやでもこんなに日本でのねこう話題になる、うん、一般の方も知るような韓国にまあ興味がまだあまりないよっていう人でも知ってるくらいになるとすごいですよね。
すごいことは女性ってあんまりなかったじゃない今まで、うん、そこまでチェジュ市が来てもその辺だけだったけど、今ここまでさ女性グループがすごい話題になることって今までなかったから、まあ、ちょっと気持ちがさあ、やっぱり韓国の文化っていうのももっと近くなったのかなと感じるようになったよね本当に、う
ん、なんか私が、入隊する前のイ・ジュンギさんのファンミーティング、うん、横浜に行った時に踊ってたんですよ、うん、ドラマヒーローでカラが出演する部分っていうのがあったので、うんうん、一番最初ですね、ヒップダンスを踊ってて、うん、それを、うん、まあ、真似てジュンギさんが踊ってたんですよ、うん、あれがね可愛かったですね、うん、それから、まあ、有名人もカラって言ったらこれくらいの、
ね、そうですよね、そのヒップダンス、
うん、
なんかカラってすごい不思議なんですよね、その、まあ、この曲ミスターっていう曲以外にもルパンとかなんか独特のダンスがあって、
うんうんうん、
そのダンスなんかずっと見ちゃうんですよね、ずっと見るようになるんですよね、
あ
だからそれなんか不思議な力があるっていうか、
好きだからでしょ、好きだからでしょも
うそうかな
そうだよ、
ミスターは、はい、今回日本で、まあ、売り出しているのは日本語の歌詞がついてるじゃないですか、うんうん、で韓国は韓国語の歌詞が両方ね、はい、ありますけれども、はい、私が見て気がついたびっくりしたのは、日本語に訳されているのにドキドキとかそういう擬音語、日本がで言うと、まあ、胸がドキドキする、心臓がドキドキするっていうのを韓国語で書いてあったんですよ、韓国語の歌詞がそのまま歌詞カードに書いてあったので、うんうん、これってこう韓国語が普及する広まる一つの助けになるんじゃないかなって、
ああそうだよ ね、
そうですね、
ちょ重要なポイントだっけね、
そうそうそう、結構新しくないですか、全部日本語に訳されることってあるけれども、こうやって韓国語ちょこちょこって織り交ぜてくるってちょっといいなと思いました、深いね、深い
ね、私ここまで考えなかった
そのやっぱり犠牲語、うんうん、擬態語とかは、うん、そのまんまその国の言葉で訳すって難しいじゃないですか、そのニュアンス的
に、あそれもあるし、うん、その方が逆にポイントだから、うん、ちょっとなんか盛り上がるのにやりやすいじゃない、
う
ん、
そうですね、
聞いてる人も楽しい、
聞いてあ覚えやすいとか、
そうそうそう、
コンダコンダとか胸がドキドキっていう意味を、うん、コンダコンダってこの歌詞に出ますから、うん、まあ、そういうのとかなんかあ可愛いとか思うんですか、
そうですね、可愛いだと思うと思いますよ、
あとみんなが日本語も結構勉強してますからね、これからテレビ番組バラエティとかよく出てくるんじゃないですかね、
いや出てくるもうすごいと思う、だって空手もともと面白いで、韓国のバラエティでもすごい話がうまくて、うん、空手ディオン語さ、そこもちょっとだけ進歩を戻したら、いやディオンのバラエティがちょっと変わるんじゃない、結構トークが面白くて、あとスーなのね、
スーってか、
あれがないの、隠しがない、
うん、
これ絶対ディオンで恥ずかしいことなのに普通に言ってることが私いやこれどうなんだろうと思ったけど、まあ、でもファンはすごい喜ぶし、視聴者もすごい楽しいんでいるから、ディオンのバラエティはすごい合ってるんじゃないかなって気がする、
日本のアイドルには禁止されていることね、恋愛をしないとかもあったりするからね、
そうい
うのが、まあ、楽しいんじゃないですかね、はい、ぶっちゃけトークみたいなのが、ね、聞けるといいなと思います。
さあ次のニュースは、
続いては、まあ、悲しいニュースが入ってきましたね、アンドレイ・キムさんが亡くなったというニュースです。
はい、
アンドレイ・キムさんというともう本当によく名前を聞きます。ファッションデザイナーですが、どんな方なんでしょうか。
まあ、やっぱりアンドレイ・キム先生って、
う
ん、よく先生とよく韓国ではつけるんですよね。
そうですね、
まだ知らない方は日本でも、まあ、いないっていうぐらい結構かなり有名な方で、まあ、韓国ではですね初めての男性デザイナーなんですよね、まあ、今は男性デザイナーってたくさんいらっしゃいますが、はい、でアンドレイ・キム先生が初めてで、まあ、1966年にですねパリ、フランスのパリで韓国人初めてとしてファッションショーが開かれるんですよ、うん、
パリでファッションショー、
はい、
うん、
でやっぱり西洋と韓国のいろんなその 形っていうかそのファッションをデザインを融合してっていうのがあのアンドレ・ギム先生のあの個人あのなんていうんですかね
ファッションスタイルだよね
ファッションスタイル、うん、はい個性あふれるそのファッションスタイルっていう
ちょっとあの一般的なの服ではちょっとないよね、うん、私はちょっと自信なくて着れないなみたいな感じの、まあ、そういうファッションってあるじゃない、
うん、白いのが多いですよね
そうアンドレ・ギム氏のあの、まあ、先生のね服って白は多いのよ、うん、本当に白が多いあと花が、
う
ん
そうですね、
花が多いし白が多い
大きい花の飾りとか
スーツなのにここにこうバラが胸のところにバラがあったりとかいや普通ちょっと着れないなみたいな結婚式以外はちょっと無理だなみたいな
デザイナーズブランドみたいな感じなんですね、うんうんうん、あのこの方の名前っていうのはなんていうのかなスターへの登竜門じゃないですけどよく、まあ、モデルさんとして俳優さんがこのアンドレ・キムさんのファッションショーを見に行ってそこでモデルさんとして、まあ、次は出演することになってだんだんとまあスターになっていたっていう話って結構よく聞きますよね
たくさんいますね
たくさんいますよねす、うん、やっぱりそれくらい、
まあ、新人としてアンドレ・ギムのファッションショー出るのはとっても難しいの で、 そうです、ね、もともとハイレスターとすごい仲がいいから、まあ、この間お葬式でもたくさんのハイレスターが来てあの冥福を祈ったんですけれどもやっぱりあの韓国のスターでアンドレ・ギムと関連性がない人がいないぐらい
今夜さんもそうじゃなかったですか、ね、出たことありますよね、はいはい、
あります何回かありますね
やっぱりそういう方なんですね、
だからもう亡くなったことはもう韓国では、うんまあ、あのアンドレ・ギム先生が、まあ、韓国のうち の、 あの貧しい時期に、うんまあ、ヨーロッパのこう文化ではすごいこうプライド高いヨーロッパに韓国 の、 この文化を知らせたすごいあの私たちのもう叶わないご存在も本当に幻存在なんですよその人だったんですよねだからあの韓国人がアンドレ・ギム氏が亡くなったのはすごいショックだったんですよう
ーん韓国の発展とともに歩んできたっていう感じの
方
です
ね、はい
はい、ご冥福をお祈りいたします
はいご冥福を祈ります
さあ次なんですけれどもイケメンですね日本の地上波テレビで、視聴率1位というニュースですねこれは韓国ドラマ好きにとってはすごいニュースだと思うんですけれども
はい1位あの、ま、あの全ての1位じゃないですからね同じ時間帯
で時間帯 ね、
そうですね同じ時間帯で1位だと、はいはいはい、これすごい重要な意味なんですよ今まであの韓国 の、 あのドラマがディオンの地上波に何回かこう出ているんですけれども、はい、やっぱりあのその実感帯で1位になったことはこれから韓国のドラマがディオン の、 あのテレビ界にこう安定期に入る可能性が高いって今ブームじゃなくてもう安定期に入りたいんですねうん今ビデオ系はあのツタヤとかこうビデオ系はあのこう安定してるんですけどテレビ系ではまだこう安定期ではないって言ってるんですけれどもまあ、これは1位になったことですごい安定になったことがすごい重要な意味があるんですね、はい、地上で見れるみたいな
定着してってことですよね、はい、衛星放送契約せずとも、うんまあ、本当に身近なところに韓国ドラマがあるっていう状況になりましたよね、はい、だいぶね、はい、さあ続いてなんですけれどもこちらもすごいニュースですよねあの松嶋菜々子さんとソン・スンホンさんの、うん共演日韓合作の映画になるんですかね、うん、ゴーストこれはハリウッド映画のゴーストのリメイク版となりますがこれ内容が逆なんですね、
う
ん、あれ
そうですねあの、はい、ハリウッド版のゴーストといえばあの、まあ、男性の主人公が死ん で、 そうそう、ね、で女性をこう、ま、見守ってるで、まあ、そういう展開なんですがこれは逆なんですよねてかあの会社を経営している、まあ、松嶋菜々子さんが演じる星野七海さんナナミっていう、うん、読むのか、はいはい、七に海って書いた字なんですが、うんはいはいでまあ、陶芸家を目指す韓国人青年、
うん、
青年、はい、青年です
青年ですよ
キム・ジュノさんとこうやって出会い恋に落ちるんですよね、うん、である事件に巻き込まれその星野さん女性が亡くなり、うん、でゴーストとなってそのキム・ジュノのそばでとどまりながらこう見守っていきますが
まあ、美しい愛の物語だよね、うんまあ、ちょっとあの見たくなりました
二人とも美しいですからね、
はい、
私一番好きな女優さんです松嶋菜々子さん綺麗、はいはい、だなってあんな風になりたいなっていう憧れの
そうですね、綺麗な女性で
CM でも、はい、CM で見た時に私はあやっぱり年取ってないなとか、あの、まあ、ちょっとあのこれ言っていいのかどうかだけど、あるあのゲームのソフト、ゲームのこの CM ソフト、はい、あれ可愛くない？
可愛いですね
私あのために買っちゃったんだよ自分で。でもいやなかなか難しくて、ちょっと私リズム感悪いからさ本当に最悪みたいな。
ママですからね
全然感じませんね。ママ 10年前とか全然変わってないですよ。
すごいですよね、うん、
変わってないよね。
なんか会見を見たところによると、松島奈々子さんがちょっとコミュニケーションを取るために1日1つ韓国語でソンソンさんに喋りかけるっていうことをやってたらしいですよ、うん、やっぱりコミュニケーションを取るにはそういうことって、ね、大切なんですね、
う
ん、
そうですね。
はい、もうじゃあ本当に楽しみです、はい、この映画公開は11月13日です。もう早く見たいなと思います。
はい、まだ残ってますね。
はい、もうあとちょっと、
うん、あと
1ヶ月2ヶ月ぐらいですね、
はい、
はい、以上8月の韓国エンタメニュース5つピックアップしてお伝えしました。さあ続いては韓国人の生活習慣について教えてもらいたいと思います。今日はどんな習慣を紹介してくれるんでしょうか、孫さん。
はい、これ今月もまだプレッシャーかかっているんですけれどもこう毎回プレッシャーかかるんですよ。こう習慣ってなんだろうな、私もどんどんどん日本に長く住んでていて、日本人の習慣になったんじゃないかなって思いつつ、うん、で、まあ、韓国では習慣っていうのは、うん、今日映画の話もしたので、韓国の映画見る、友達と映画見る習慣っていう、はい、まあ、要するに映画館行くっていうことが普通に予定されなくても、友達と会った時まず映画見に行くかとは言って、まあ、ケイタ君も経験したと思うんだけど、
そうですね、なんかこうある友達を待ちながら、まあ、時間がちょっと空いてたらじゃあ映画見ようかとか、
そうそうそうそう、
あ確かありますね、う
ん、それはちょっと今聞いてらっしゃる皆さん、って言ってると思いますよ。
でも、はい、韓国普通にあるような気はします。
まあ、その理由としては、まあ、いろんなこと考えられるけど、まず金額が安い。
あ、どのくらいですか？
800円ぐらいだから、あ今円高だから600円になっちゃうかな、
日本円にしますと。そうですが、うん、またいろんなサービスとか割引券とか、
あ、まあそうだよね、
旅行券とかたくさんありますから、
ね、たくさんある。
1000円を切る上にそういう割引がさらにつく、
は
い、
う
ん
う
ん、
そうです。
一体お二人はいくらで映画を見ているんですか？
でも日本では普通、うん、お値段ですが、韓国行っても、
うん、まあ、安い値段、はいはい、彼女と会った時に後半映画小以大で、まあ、3000円で済むよね、以内に済むのね、
はい、みんな
小以が高いのよ意外と。で、まあ、小案代が一番安くて、あと映画が安くて、それで小以かな。
あ、そういう順番なんですね。うん、
小以が高いのよ。
だいたいご飯が例えば500、600円とか、うん、で映画が、まあ、高くて800円ぐらい、
うん、で小以が、まあ、900円から1000円
今言ってる小以は缶コーヒーとかそういうものじゃないです
よ。なくてね、
ちゃんと専門店の
カフェ、カフェの、はい、カフェとか。
そうですよ、そう思うと、う
ん、そう、そうなる、うん、あと上映時間がこう待ってなくて、次から次にこうスタートすることが利用より早い。
そうですね。
ただ友達とすぐ行っても上映時間に合わせて行くから、大体すごい待ちがなくてすぐ見れるような状況になる。
あ、じゃあ日本ではこう映画ってね、見るのに結構、まあ、時間を調べて、うん、どこの映画館でこう何時にやってるから、うん、ここの、ね、時間に待ち合わせしてって結構綿密な計画が必要なんですけれども、うん、韓国だとじゃあ例えば2時間ぐらいの映画が15分おきとか、まあ、
そう
にこう公開されるっていうことなんですね。
そ
うです。
まあ、その時期に、はい、人気ある作品だったらそうですよ。本当たくさんありますよ、ね、
本当にたくさん。
ちょっと映画館に行って、あ、じゃあ10分後にこの映画始まるから見ようっていう感じ。
そういう感じ、
それがもし売り切れで買えなかったら、じゃあまあ
違う、違う、
20分後とか30分後ぐらいとか、
はい、そういう感じなんですよ、うん、
すごいですね。それも
韓国は映画館が日本よりは半分なんですね、実は。
あ、映画館の数が、
数が、うん、で日本では昔すごい多かったんですよ。だけど今すごい減って716って今言われてますよね、うん、で韓国は350、約半分ぐらいですね、うんうんうん、でスクリーンの数も日本では3300をちょっと上なんですけれども、韓国は2000ですよ、スクリーンも。
だから、まあ、スクリーンの数、
数が、はい、多分6割ぐらいですよね、
うん、
なんですけど観客動員数が、はい、去年日本は1億6000万、
はい、
でも韓国は映画館の数が半分なのに1億5000万なんです。
は
ことは韓国はあの映画館に行く習慣が、うん、あの日本よりは多いっていうことなんですね。
まあ、かなりざっくりですけど、日本の一人当たりに比べると韓国の人が 2,3 倍ぐらいもっと映画を見てるっていう。
韓国の人口ってどのくらいですか？
5000万ぐらいですね。
あ、じゃあそうですね、3回ぐらい見てることになりますよね。
あ、でもちょうどそのぐらいだよね。
そうですよね、
はい、でももっと見るけどね、私は、うんうん、
日本人は1億、まあ、2000、うんうんうん、3000とかっていうふうに言われてるので、うん、日本人だと、まあ、赤ちゃんからまあ含めるけど、うんうん、1年に1回ちょっと、うん、韓国の方は1年に3回ぐらい見てると。
そっか、
これはすごいな。
そうか、子供たち全部、うん、臨時で入れなかったら4回も5回も見ることだもんね。
もっと、
まあ、そういうこと
にな
る
んじゃないですかね。
まあ、とにかくまあ1ヶ月1回みんな見てるよね。
1回以上見てましたよね。
1回以上見てる、1ヶ月に、はい、映画館で、うん、大体
私映画最後に見たらいつだっけな。
いや、韓国は自分で見たくなくても相手が言うのよ、マジ映画館行こうよって言ったら、うん、見に行きたくなくても行かなきゃ。
デートコースで映画って必ず入るような、
それ私が何年見てないからみたいな話をした後にするんですよね、そういうことをね。
全然そう意識しないのに自分がそう思ってるだけなんじゃないですか。
デートしてたら行ってるでしょみたいな、そういう感じですよね。今の
そういう意味全く含めてないのに、多分自分がそう思ってるんじゃだけじゃないですか。
にやけて圭太くんが喋ってますよ。
全然思ってないですよね、
う
ん、
だからあの今回ね習慣のこと言ってるんですけど、まあ、あの皆さんが韓国 の人と友達になった時に、韓国人が映画見に行こうっていきなり言っても、皆さんびっくりしないでくださいねっていう。
デートだと思わなくていいってことですか？
まあ、そうですね、
まあ、習慣だから、
ある意味お茶しようとか
そういう感じなんだから、
まあ、お茶しようと同じくらいの、
なんかコーヒー飲みに行かないとか、うん、まあ、そのぐらい程度でいいかなと思います。
あと映画見て後にお茶すると感動話で話もネタも増えるから、すごいあのこう馴染みやすいことある。
それ完全にデートですよ。
いや、でも友達男同士でも
結構、男同士でもよく行きます。
男同士
でも
よく行きます。
今話は全部男同士で言ったんですよ、はい、友達と会った時に女の人じゃないのにまず映画が行こうって言って、それで話してるんですよ。
確かにデートで行って意見が合わないとちょっと喧嘩になったりなんか
あるんだけど、
面白くないじゃん。
面白くないよ、
せっかく予約したのに、うん、でも男同士だったらそれに関して喋ったり、
う
ん、
そうそうそう、
うん、男よく行きますね、3人。
うん、そう、本当に。
へ
ぇー、本当に男同士って。
そうなんだ。
そうそうそう、今男同士なんだし。
あ、やっぱりそういうのも違うんですね。
違う。
見る習慣っていうのは。うん、
だディオンで男同士で映画見る習慣もないじゃん。
いや、あまり聞かないですよね。
聞かないよ。
やっぱりデートですか？
デートの定番っていう気はしますよね。
そうだよ。映画館に私ディオンに行ったけど、男同士で座ってる人見たことないよ、あんまり。
ありますよね。そうそうそう。よくあります。
よくある？そんなにないでしょ、
はい、レアですよ。
いや、韓国行ってみて男として座ってる人結構いるよ。
そうですよね。
すごいいるじゃん。
そうなんだ。ちょっとびっくりしましたが、
はい、
そうなんだね。いいですね、韓国はこう映画にはすごく映画に恵まれてますね、
はい、
大スクリーンで見るともね、やっぱりちょっと感動もね違いますからね。
違う
ね、迫力も違いますからね。はい、以上韓国の生活習慣のコーナーでした。さあ続いてはケイタのハングル講座のコーナーです。さあ今日教えてくれるのは、冒頭でもお話ししました、
はい、
手羽ぎょっそよ、
はい、
手羽ぎょっそよ、でこれは、はいはい、どういう意味ですか？
手羽、まあ、これは名詞なんですが、これは日本語に訳すると大当たりとか、
あ、
そういう意味になりますね、
うん、
でよく使う表現としては、あの何か例えばあのくじ、
うん、くじ
が宝くじ、
うんうん、
で当たりました、手羽ぎゃ手羽とか、うん、
手羽ぎゃ
手羽ぎゃ
大当たりだよって、
大当たりだよって、あ、まあ、それは普通の定番の、うん、まあ、使い方で、まあ、手羽なだ、なだっていうのはあの現れるっていう意味で、
うん、
まあ、大当たりに当たったよっていう、そういう意味ですね。でこの手羽の語源なんですが、これもちょっと調べてみたら、うん、まあ、はっきりした説はないんですよね。またいろんな説がありまして、
ないよね、
はい、うん、まあ、これ言っていいのか分かりませんが、うん、賭博
あ
で手羽っていうのを言うらしいんですよね。その用
語、私も知らなかった。
賭博の用語でそういう言葉があるんですね、うん、
でそっから来たんじゃないかっていう意見と、うん、あと韓国の昔話で吻舞、うん、と乗る舞、ありますよね。
それでパクテルよね、
はい、そこにパクテル、まあパっていうのはあのウリみたいな、
あ
結構大きい
瓢箪 みたいな。
そうですね、それを大きくした丸い感じな、うんうん、
はいはい、
で昔はそれを半分に割ってバケツとかそういうよく使ってたんですよね、うん、でその昔話フンブアノルブ、うん、フンブとノルブで、まあ、兄弟なんですが、うんうんうん、これちょっと長くなりますからやめましょうかね、
まあ童話の話で、はい、韓国のは昔の童話みたいな感じですよ、
下切りスズメみたいな話でしたよね、
は
い、まあ、
そうです、はい、
大きな、
うん、大きな売り、まあ、パックがありまして、弟さんはすごくいい人なので その中金銀宝貨が出ました、うん、でもお兄さんはちょっとあの意地悪っていうか、
うん、
あのスクルージみたいなそういう人だったので、その中から鬼が出てきて、
うんうんうん、
あのこう性格を叩き直して
あ
っていう、まあ、その、まあ、昔の
戒めみたいなお話ですよね、はい、
うんうん、話がありますが、まあ、そこから来たんじゃないかなっていう話もありまして、
うん、
はい、ですから今日メールの方はとても面白かったですよっていう意味で手箱を使ってますから、
うん、そうだね、ドラマでよく出ますよね、
こなせてるんですよね、
うん、あ、じゃあ韓国人っぽい韓国語、
普通です、これこうやって使うのが普通なんですよね、
あ、
もう使い慣れてる方なんですよね、
あ、そうなんだ、
もしかしたらあの韓国人じゃない
、ね、日本人でこう勉強してる面白かったですよって言うと、うん、まあ、チェミソソよとかって言いますけど、
はい、
これをテバギョッソに変えると、
はい、使います、
ちょっとこなれた感が出ますね、
そうですよ、テバギョッソテバとかテバギョッソテバって、うん、大当たりだったよ大当たりみたいな、
あとこういうあの韓国俳優がね映画あの公開したじゃない、そしたらファンが皆さんが手紙で出番なせよって、お当たりしてください、お当てになってくださいって、それ言ったらすごいあの俳優さん喜ぶよ、
はい、
へえ、うん、いいですね、出番
なせよ、
なせよ、出番なせよ、
う
ん、
あ、そう、
あ、これは使える、
はい、
こなれた韓国人に
会
えるかもしれない、
はい、
はい、ということで今日は小豚さんのメールから、
はい、
手紙をしたよ、うん、を紹介してもらいました、
はい、
来週はどんな韓国語が聞けるんでしょうか、はい、ということで以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。はい、さあ最後なんですけれども、韓国文化院からのお知らせを一つご紹介します。
はい、
パクソンヒタッチョンイ展というのが行われます。タッチョンイというのは韓国の伝統的な技法によって作られた構造紙なんですね、うん、この構造の紙を使って作られた人形展なんですが、うん、結構、まあ、たくさんあるみたいなんですけれども、うん、今回モチーフが、うん、お年寄り老人をテーマにしているということなんです、うん、波乱万丈の生涯を送った後の人生の真の味わいが分かるような生き生きとした表情を、うん、この紙のタッチョンイの質感を通してリアルに表現されています。こう見てみるとこうしわくしゃなおじいちゃんおばあちゃんの顔がですね、ちょっとなんとも可愛らしくていいなと、ほのぼのほんわかするようなあったかい気持ちになれるような作品展です。
どこで行うんですか。これは
韓国文化院の1階にありますギャラリーミというところで行われます、
はい、
期間は9月8日水曜日から14日火曜日までです。
もうすぐですね。
はい、10時から午前10時から午後5時までとなっています。入場は無料ですのでぜひご覧いただきたいなと思います。なんとも言えない本当に可愛らしい表情、あの花札をしているおじいちゃんとか自転車に乗ってるおばあちゃんとかダンスをしているおじいちゃんおばあちゃんとかっていうのもね可愛いので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。さあということでもうそろそろエンディングでございます。今週は8月の韓国エンタメ5大ニュース、そして韓国の生活習慣、映画を、ね、見る習慣について話してもらいました。そしてケイタ君のハングル講座手バギをっさよ、
はい、
はい、この言葉をご紹介しました、
はい、
来週は韓国ドラマ視聴率ランキング、そして現在放送中のドラマの出演者の中から気になる俳優さんをピックアップしてご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語、今日みたいにね急遽教えてくれたりもしますから、
はい、
はい、ぜひぜひ送ってほしいなと思います。そしてピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんの感想ご意見お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。さあということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
あんにょんげせよ。
있을까